松村直子、自由民主党議員団、羽曳野版 DMO について。質問。5月1日から新たな時代の幕開けとなる。当氏にとっても、モズ古市古墳群の世界文化遺産登録が実現するかどうかが焦点となる年が、新たな時代のスタートの年。どんな結果であろうと、新しい時代にふさわしい豊かで潤いのある市民生活の実現を、この羽曳野で推進させなければならない。その実現には、市の特色である歴史と文化を遺憾なく発揮することも大きなファクターとなる。その一翼を担うのが、仮称、羽曳野観光移住創造カンパニーの羽曳野版 DMO だが、構想から2年間、DMO としての具体の取り組みが進展していない。法人の設立や形成計画の作成等、国への登録申請までのタイムスケジュール、ロードマップはどうなっているか。答弁。設立準備委員会の設置を進めて、関係者との合意形成を図りながら、形成計画を作成し、まずは候補法人としての登録申請を年内に行いつつ、法人格の取得など、登録要件を整えて、正式登録に向けて取り組んでいきたいと考えている。意見。年内の登録申請ということだが、年内は DMO としての実質的な取り組みは始まらないのか。今年は世界遺産の登録の可否を待ち、大きく羽曳野を発信するチャンスの年。総合戦略や交付金を得るための実施計画の目標値に近づけることができるのか。抱くイメージは違うが、一日も早く事業展開できるよう強く求めておきたい。学校への携帯電話の持ち込みについて。質問。昨年の12月議会に続いて質問する。2月に大阪府教育庁のガイドラインの素案が示された。それは緊急時にのみ使用を許可し、持ち込ませるかどうかは市町村教委、学校、保護者の判断とし、管理は子どもが行うというものだった。文科大臣はさまざまな懸念、問題にも一定の配慮がされていると評価していたが、どこに配慮があるのか理解できない。市教委としてガイドラインの素案をどのように評価し、新年度、新学期に向けて市教委、小中学校の現時点での方針を改めて聞きたい。答弁。今まで学校は授業等に関係のないもの、高価なものは学校に持ってこないように指導してきた。数万円もするスマートフォンを自己管理することは、それ自体に個人情報が満載されていることから、すぐに持ち込みを認めることは非常に難しいと考えている。3月末に示される最終的なガイドラインを踏まえ、方針を決める予定でいる。意見。3月末に示される最終的なガイドラインを待つということは、羽曳野市内の公立学校では、少なくとも新年度、新学期開始当初は持ち込みできないということになる。3学期終了時に明確に周知しておくべき。都度対応では学校を混乱に巻き込んでしまう。その他の質問。職員給与の考え方について。児童虐待対策の体制と拠点について。プラスチック製容器包装の資源ごみの収集について。